京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は260回を超えております。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは重要文化財、はい、滝沢家住宅ですよね。
そうですね、鞍馬にある重要文化財滝沢家住宅というのをですね、はい、取り上げてみたいというふうに思います。鞍馬と言いますとですね、現在、永山電鉄の出町柳から乗ってですね、30分ほど電車に揺られた終点というところにありまして、鞍馬天狗であるとか、鞍馬寺とかいうようなところでね、有名なところにあるんですけれども、そこに滝沢家住宅というですね、はい、大きな町屋のような建物があって、これが重要文化財になっているというところからの話のスタートなんですよね。橋本さん、鞍馬って行かれたことありますか？
そう、鞍馬寺とかね、うん、何回も行かせていただいたんですが、はい、正直この滝沢家住宅っていうのは初めて聞いたんですね。
鞍馬寺とか永殿の鞍馬駅っていうのは、俗に鞍馬の入り口あたりになるんですね、うん、でずっとずっと奥に進みますと鞍馬温泉とかいうのがあるんですけども、はい、ちょうどその中ほど鞍馬街道沿いのですね、鞍馬温泉北側に向かっていきますと西側に、古い町屋がありまして、ちょうど隣がね鞍馬の辻井さんという
有名なとこです
よね。木の目に塩昆布とかでね、はい、有名な、佃煮屋さんの隣にある古いお家がこの滝沢家住宅ということになるんですよね。
なんか写真を見ましたら、うん、この辺り本当に雰囲気のいい町屋が多く並んでるんですよね。
鞍馬街道というぐらいですから、古くからですね、うん、この福井 と、京都を結ぶ一つの街道という形になってまして、奥に行くと花瀬峠とかあるんですけどね、そういったところで昔からこう交通量がいろいろと盛んであったりとか、あとこの滝沢家住宅はもともと炭屋さん、
ね、
はい、うん、として建てられた住宅で、おそらくですね、その北山の丸太を炭にして、それで都の方に運んでいったというような、なりわいをされてたのかなというふうに思うんですけどね。
滝沢家住宅と言われてるんですか、うん、相当の名家というか、そうですね、大きなお家だったんでしょうね。
間口も大変広くてですね、うん、4軒半と言いますから、なかなか市内では、見られない大きな形でですね、立派な家の証であるうだつというのもついてますよね。
うだつが上がらないの語源になったうだつですよね。
一人前である人のことをうだつが上がるとか上がらんとか言いますけれども、はい、このうだつっていうのはもともとこの町屋のパーツの名前なんですね。どうでしょうね。例えば町屋を人間の顔に例えるとですね、こめかみのあたりを想像してもらえると思うんですけど、そう、こめかみのあたりね。
はい、わかりやすい。
こめかみ。2階のこの横ってです。こめかみのあたりにこう突き出た防火壁のようなものがあるんですけど、これがうだつなんですね。
やっぱりこれがあることで大きな防火壁になるんですか？
そうですね。隣から、例えば火事になった時に火をもらわなかったりとか、逆ももし万が一自分のところが火事になっても隣に燃え移らなかったりというようなことで、町屋ですから木造ですし、こうギューッと詰まって立ってますよね、隣との間が、だからこのうだつがあると、火事に強い備えがあるということで、一つの立派な町屋の証ということですね。
なんかうだつ今回調べたらね、それなりの出費が必要で、これが上がっている家は比較的裕福な家に限られるということで、
そうなんですよ。だからね、なかなかの豪商というかね、鞍馬では名家だったというところなんですけれども、
これはいつ頃の建物なんですか？
これね、棟札があるんですけどね、そこにはね、宝暦10年と書いてあるんですね。
宝暦、
なかなかちょっと馴染みがないですね。聞かないですけども、今の西暦で1760年になりますから、おおよそ250年前ですか、はい、という形 になるというふうに思うんです
よね。それが今でもあるということですよね。そうなんですよ。それは重要文化財になりますよね。
だからね、江戸の本当に中期というところから、その、まあ、いい建物をしっかりと作って残されているというところなんですけどね。実はね、これ私この滝沢家住宅のリニューアルに携わらせていただきまして、
リニューアル、
そう、それでここにあの記事として載せたんですけどね。
でもあのこういう建物ですから、うん、難しいですね、リニューアルって言っても。
あの普通のね、あの例えば町屋の再生とかでたくさんやってるんですけれども、うん、特にこの重要文化財となりますと、こうことさら気を使ったり、あとはまあ最近話題の文化庁との協議ですよね。これがですね、まあ、結構東京とこうやり取りするのが非常に大変やったら覚えてますけどね。
どの部分をリニューアルされたんですか？
あのね、主には排水と呼ばれる、まあ、あの下水の部分を直すにあたって、うん、その土間を剥がさんといかんかったのね。とか、あとその玄関にあるそのモザイク調の石ですよね、うん、これをちょっとめくらないかんかったりとかいうことで、その1階の土間と床をあの下水管が傷んできたから直すためにリニューアルする。
なんか石剥がすとかも大変なんですよね。
大変なんですよ。
しかもあの鞍馬、石の名産地ですか、うん、きっと高級な石が、
鞍馬石と呼ばれるね、
入ってるでしょ、
石があるんですけれども、だからあの普通リフォームリニューアルというとなんか綺麗に新しくして形を変えますけれども、うん、まあ、いわば元あった状態にきっちりと復元せんといかんのね。
そりゃそうですね、
石の一枚まで、うん、そう。だからそういったことをいちいちこう、ね、文化庁と協議したりとかして、
傷でもつけたら偉いことですよ。
だからこれ京都に文化庁来たら大変楽になる。
本当ですね。
いうふうに思ったりもしてるんですけどね。
野村さん、たくさんの町屋を手掛けておられますが、うんうんうん、ここの滝沢家住宅の凄さっていうのはどういうとこなんですか？
そうですね、あのなかなかね、この250年とかいう、歴史ある建物って我々ありそうでないんですね、あのいじる機会がね、うん、でいわば今たくさん京都市内にある町屋っていうのはほぼ明治以降の建物ばっかりですから、はい、あのそういう意味でその江戸期の建物をあのきっちりと丁寧にさせていただくっていうのは大変これ勉強になったのが一つ。
そうですね、なんかほとんど過去の、ね、火事でなくなってるんですよね。
だからね、そういう意味でね、その江戸時代にしっかりと建てられたその商家の作りっていうのは勉強させてもらいますし、
やっぱり全然違うもんなんですか？
そうです、間取り一つとってもね、普通京都の町屋ってこう通りには土間があって、そこにこう1列で座敷が並んでるんですけど、はいはい、それが2列なんですよ。
あ、2列？
2列だから座敷がダブルであるような感じですね。
へえ、
うん、で土間もやたら広いですし、まあ、例えばその台車とかが入るんでしょうね、炭を運んだりするのね。 あと、まあ、その炭を2階に上げてるんですけども、まあ、今でいうエレベーターですかね、その穴を開けてこう人力でこう上げ下げするんですけれども、そういうあの工夫がされてたというようなところでね、あの公開もしてますんでね、これね、土日になりますけどね、
はい、土日祝日に見学かというか300円で見れると、
ね、あのぜひ鞍馬行かれたらですね、少し奥の方まで足を伸ばして見ていただいてですね、隣にも鞍馬の辻井さんというのがありますので、
ね、そこ
で
ちょっとここ行ったらなんかお茶もいただけるそうですね、
そうやってもらってね、楽しんでいただけるというふうにも思いますしね、まあ、この記事を持ってきたのは実はですね、雪が最近ずっと降り出してきてね、
はい、
で鞍馬の方って早くめに雪が降るんですよ。
そうですね、積もってね、
そうで、鞍馬に住んでる人に会うて、この雪が今年はすごいよっていうの話
かな。あ、そうですか。
そう、この鞍馬の話題を持ってきたんですけどね、
鞍馬駅の駅前に天狗の置物があるじゃないですか、ありますよね、あの花が何度か折れたって言いますよね。雪が積もって
大きいのがありますしね、あと叡山電車の前はあれ京福電鉄って言うんですけどね。
そうらしいですよね、
僕聞いた話によると京都と福井を結ぼうとしてたらしいんですよ、
そう、京都と福井で京福ね、
で福井県にも京福電鉄っていうのがあって、で福井の方からと京都の方からとこうお互い作り合ったんですけど、京都側はもう鞍馬で断念
やっぱ予算の問題ですか。
ありますし、ね、大変な工事だと思いますけど、ね、
頑張ってくれたらよかったですけど ね
と思うんですけど、でもおかげでね、便利ですし、その手前には木舟口ということで ね、
そうですよね、
川床行く時とかもね使いやすく
なってますからね。紅葉の季節も本当に綺麗なとこですよね。
まあ、そんなねちょっと余談もあるんですけれども、重要文化財の町屋ってね結構ありそうで少ないんですよ。
そうです、パッと思 いつくのって杉本家住宅かな。そう
ですね、うん、下郷にある。あのね、実は4つしかなくてですね、はい、まあ、下郷にある今の杉本家住宅ですよね、はい、それと住屋。
あ、住屋さん ね、うん、
ね。それと、小川家住宅、これはまあ別名二条陣屋と呼ばれてますけれども、うん、で、滝沢家住宅と。ということで、この4軒しかないんですね。
へ、うん、住屋さんっていうのはあの島原の、
ね、そうですね、はい、と言いますのも、まあ、応仁の乱とかですね、うん、天明の大火とかですね、いろいろありまして、うん、そのまあ、やっぱ火事になって燃えちゃうんですよね。
そうですよね、うん、
だからその古い町や案外ですね、この町中に残ってなくって、うん、っていうことなんですね。
やっぱりこの当時にはこの当時の設計士さんがいるわけですよね。
まあ、あの棟梁と呼ばれる、
その、ね、
大工の親方 と、設計を一緒にやってる人っていうのがあのやってるんですけどね。
へ、
うん、でね、まあ、重要文化財の上となると国宝ということになるんですよね、はい、この国宝の建物っていうのも、まあ、基本室町以前なんですね、建物が。
室町以前が、
うん、そう、それぐらい古くなきゃいかんですけども、それもその火事のせいで非常に少なくてですね、うん、一番街中にある国宝の建物で下鴨神社、
あ、
うん、まで、そう、その郊外に行かないとですね、
残ってない
ということなんでね、うん、この竹崎住宅も大変そういう意味では希少価値があるというふうには思うんですけどね、
はい、ある意味下鴨神社が残ってることはすごいっていうことですよね。
そうですよね、まあ、あんだけ森が、ね、ありましたから、うん、そのなかなか燃えにくかったのかなというふうにも思いますしね。まあ、神社ですから、そうやってこの昔の侍さんたちのたまり場になって燃えちゃった神社もあるんですけども、下鴨神社は残っているというようなところなんですよね、はい、だから、まあ、この竹崎住宅ね、鞍馬の駅からちょうど歩いて10分ぐらいかな、
歩ける距離なんですね、
うん、歩ける距離ですね。ですので、気候のいい時ね、また鞍馬散策の、
はい、行ってみたいなと思います、
ね、一時に行ってもらえればなというふうにも思いますし、結構その町屋と言いますとなんとなくこう京都の町屋をイメージしますけど、まあ、その昔はその鞍馬村という一つの村でしたからね。
あ、うん、はいはい、
だから京都の街中とはまた違った文化圏を形成してますので、うん、そういう鞍馬のちょっと歴史とかですね、違いも感じ取ってもらえたらいいかな。
同じ町では少し違うんですね。
違いますからね、というふうに思いますね。あと特徴的なのが炭を扱ってますから、うん、格子がの頑丈だったりこう目が詰まってたりするんですね、うん、で、今でいうガソリンスタンドですわ、この炭の町屋っていうのはね。
なるほどね、
燃料ですからね、うんうん、だから、そ、例えば火事になったりなんかあった時にこう大爆発をするので、そうなった時でもこうしっかりと格子から火が飛び出ないように、まあ、目が詰まってたり頑丈やったりというようなことも工夫されているので、これもちょっとしたポイントですけれども、
やっぱり聞いていくのと全然違いますね。
そうですかね、うん、
大きな勉強になります。
まずはうだつですわ。
うだつね。顔で言ったらこめかみあたり、
ね、のところにあるうだつ、うだつの上がる上がらないということで、一つの高級住宅の昔の証という形になろうかというふうに思います。はい、
はい、ではローバート市建築事務所へのお問い合わせは、はい、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今週もスタジオから、重要文化財鞍馬にある竹沢家住宅のお話をお届けさせていただきました。それでは今週のご案内は、株式会社ローバー都市建築事務所の私野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。